花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
8-1、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、
はい、
早いものでも8ワールドということで。
そうですね、8ワールドだし、8月も終わりそうに。
確かにそうだね。
お
ー、いや、あの、広島に、イベントで行くって話を前回してですね。まあ、行ってきたんですけど。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃ暑くてですね。
おー。
まあ、前日まで東京が、なんか、雨降ったりなんなりしてて。で、行った当日もなんか東京は偉いことになってたみたいで、雷雨とか。なんか花火大会があったんだけど。
あったなんかすごいことになったんだよね。
うん、なんか、で、もうすごい、雷が落ちてとか。
そうだ、雷落ちながらも花火が上がってるみたいな。なんか不思議な写真がたくさん上がってた。
うん、っていうのが、まあ東京であったようなんですけども。
はいはい。
私はもう広島にいたので、その時に。
ああ、全く。
うん、もうね、すげえ晴れてて。
おー、
超な、夏、真夏って感じでしたね。
ただただ暑い。
うん。まあでも、天気は、あの、二日間とも良くですね。イベントも盛り上がりまして。
よかったね。
うん。そう。で、広島って、ケムコの本社というか、まあ会社がある場所なんですよ。
あ、そうなんだね。
そうそう。で、ケムコ、こう、まあ、そうですね、ことぶきシステムですね、ケムコ元。まだ、ケムコの広報さんも、その、初日ライブに来てて、あ、まあ、ライブで、その、ケムコ関係の曲も演奏したりしてたので、なので、ケムコの広報さんにお会いして、なんかね、感無量ですね、そういうゲームのね、
感無量だよ。
その、昔からね、やってるゲームの、まあ、その、に関わってる方にお会いするということでね。
やっぱり、この番組でも悪魔の招待状とかは、
そうだね。
話に出てますし。
そうそうそう。うん。だから、結構
時の旅人には、お世話になってますし。あ、じゃあ、あれはケムコじゃないか。あれはカセットが赤いだけか。
あ、時の旅人、あれ
はケムコじゃないな。
あれケムコじゃなかったっけ？
あ、でもそうだよね。あれ、ケムコブルーだよね。
確か、そう。
きっとケムコだよね。やっぱり、本当でもお世話になってますよね。
そうだね。だからなんか、昔から、まあ好きなんですよねって話をして、で、その結構なんかね、ただ昔のゲームは、本当に、なんだろう、社内にももう、なんか資料とかそういうのがあんまりないんですよねって話をしてて。
そうなんだ。
うん。だからね、結構、まあ、貴重なんだって、やっぱりそういう昔のゲームの、まあ、なんか、グッズだったりとか。
あ、へぇー。
っていうことを。
そういうのがもうない。ノベルティとかが、なんかなかったりするんだ。
うん、っていうことを、まあ、広報の女性の方がですね。
はいはい。
その若い女性の口から、シャドウゲートとかいう単語が出るっていうのがすごい新鮮でしたね。
すごいすごい。
うん。
ケムコ三部作の名前が。
そうそう、昔のゲーム。
どういう流れ
ですか？いや、なんか、なんか、その、まあ、ファミコンキッドですって言って、その、いろいろ昔のファミコン、ケムコよくやっててって話で。いや、そうです。昔のゲーム、そうですね、シャドウゲートとかそういうのはなかなか、社内にもですね、資料とかがなくて、みたいなことを。
そう、もう、抹消したんじゃなくて、誰かが。
ああ、これはちょっと。
これダメだ。
都合が悪いから、みたいな。
都合が悪い。スパイ対スパイみたいになっちゃったじゃないの。
うん、なんか、だから、結構その、なので、やっぱ貴重なんだって言ってて。
へぇ
ー。で、ケムコステッカーをいただいたんですよ。
そういいじゃん。
ね、ケムコって書いてあるやつを。
うん。
だから、広島、ね、ご当地のケムコ、いいね、なんかコンタクトできたなぁと思って。
いいなぁ、だからもう、なんていうの、カープだけじゃないぞって感じだよね。
そうだね。そう、で、そう、広島に、私、衣装で、横浜ベイスターズの発表を着ているんですけど、 カープの聖地にですね、その、うん、ベイのハッピーに乗り込むっていう、この神をもう恐れぬ所業を。
本当だ。すごいね。
うん。ただまあまあ、その日はね、うん、あの、DNA 戦ではなくて、
はいはいはい。
カープとヤクルトかな、
あ、
戦だったので、まあ、その、なんか間違えてきちゃったとかいう風な認識はされずに済んだわけなんですけどね。
ちょっと、青い、だから、ハッピーケムコって書いてれば、
なるほどね。
あ、あいつ、あ、ケムコか、ケムコじゃけんって。
その結構ね、やっぱね、うん、広島の街は、ほんとやっぱカープファンがメインなのは知ってるんですけど、
うん、
本当にあのユニフォーム着てる人がすげえいっぱいいて。
ああ、はいはいはい。
で、なんか、お店と、ね、お店とかも、なんかね、うんうん、基本的にそのカープグッズとか、なんか、なんですかね、ホテルにしても飲食店にしても、何がしかそのカープを絡めた何かがあるんですね。
ああ、はい、はい。
なんか、カープ割りとか、
ああ、なるほど。
あ、そうそう。
食べ物だったり
とか、そうそう、あ
と名前がついた、
うん、カープが勝ったらちょっと安くするとか、
安くなったりとか、
うん、なんかね、そう、あとオリジナルカープグッズとか、
うんうん、
もう本当になんかすごいなと思いましたね。ちょっと横浜も見習った方がいいかなっていう。
見習った方がいい。
いや、まあ確かにあの、うん、ベイファンはそりゃ私もそうですけどいますけども。
ね、
あの、広島ほどそんなに、例えば、ベイかかってベイ割りとかやってる店もあるとは思うんですけども、
あ、まあまあまあ、
うん、ただ、そんな街中でやってるかっていうと、そんなことはないですし、なんか見習いたいなと思いましたね、
少
し。
見習いたいな。それぐらい盛り上がっていかないとって。
まあまあ、そうですね。
そうそうそう。
で、あと、結構もう、土日に、この前の土日に行って、
ま
あ、二日間とも結構、
はいはい
はい、まあ、ほぼほぼイベントに出てたので、
うんうん、
あんまりその観光的なことはできなかったんですけど、
はい。
ただ本当に最後その二日目終わって、
うん、
で空港まで移動する前に、
うん、
30分ぐらい余裕があって、
はいはい。
でまあ広島市内にいたので、
うんうん、
なんか最近っていうか去年かな、去年できた折り鶴タワーっていうのがあるんですけど。なんかそれ見に行きますみたいな話になって、その地元の出演者の方とお客様が。で、やっぱ地元の人ってあんまりそういうの展望台になってるんだけど。
行かないね。
そうそう、行かないで。
私も通天閣に行ったことないですみたいな感じだよね。
うん。で、そうそう。うん、私も、スカイツリー登ったことないですし。
はいはいはい。
だからそういう感じで、いや実は僕らも行ったことないんでっていう話で、あ、じゃあ行きましょう行きましょうって言って。で、あのね、展望台に行ったんですけど、
うん、
あの、原爆ドームがあって、
はいはい。
平和記念公園があって、うんうん、まあ、そのそばにあるんですけど、で、ずっと一番上の展望台に行くと、もう広島市内が一望できるという、
折り鶴の形をしてるわけではないんだ。
あ、普通のビルだ
ね。
そうそう、折り鶴タワーっていう名前。
はいはいはい。
で、ただその名前の由来というか、
うんうん。
折り鶴ってついてる通りに、
うんうん。
まあ、うちらはちょっと時間がなくてやらなかったんだけど、その、ビルの結構高い階のところで、
うんうん。
まあ、鶴を折るエリアがあって、
あ、千羽鶴とかに、なるのかな、
で、それを折って、
うんうん、
で、ビルのなんか、なんだろうね、その、穴というか、うん、入れるところがあって、そこから落とすと、それがその、外から見えるガラス張りの壁のところに、鶴がどんどんどんどん溜まっていくっていう。
ひらひらひらって。
うん、それが外から、その、詰まっている、うず高くなってる鶴が見えるという。
ああ、なるほど。
だみんなの折った鶴がどんどんどんどん壁をこう埋めていくような感じ？
はいはいはい。
っていうので折り鶴タワーなんだそうで。
そういうことなんだ。へえ。
なかなか、ああ、これはなんかね、うん、まあ、鶴折ろうかなっていう気になりますし。
なるなる。埋めたいって。うん、
で、その広島市内一望できるその展望台で、
うんうんうん、
まあ原爆ドームを見下ろして、まあ、上から見ることってあんまなかったので、
う ああ、そうだね。
あ、こうなってんのかっていうのと、あとやっぱりですね、
うん、
先週も言ったんですけど、本当水の都だなーっていうのがね、わかりますね。やっぱ川が多いんですよ。
はいはいはい。
広島市内は。
うんうんうん、
だから、ああ、やっぱ、ベラヌール、リムルダール、広島っていう水の都だなぁというのを改めて思いましたね。
なるほど。
なんで、広島はいいぞということですね。
あとですね、私も、二つほど。
はいはい。
ありまして、はいはい、話が。まず私も週末ね。
うん。
まあ、人生ってさ、
うん。
何が起こるかわからないなって思ったことなんだけどさ。
もうなんか。
いや、なんかまだ新しいことがやっぱあるんだなと思いまして。油断してたら、
うん、
突然変な、なんていうの、変なことあるぞって、変なことっていうか、
うん、
なんか、奈良健康ランドっていうね、大きな、なんていうの、うん、まあ健康ランドがあるんだけど、
うん、
温泉入れて、
はいはいはい、
まあそういうなんかレジャー複合施設みたいな。
うん、
24時間営業のね。
はいはい。
で、でっかいそのテーマパークがあるんだけど、
うん、
その奈良健康ランドに、奈良わんぱくランド覇者キッズっていう、親子で遊べる、まあ、基本は子供なんだけど、
うん、
子供が遊べるエア遊具、まあ、空気の入ったね、滑り台、めちゃめちゃでかい滑り台とか、
は
いはいはい、まあ、いっぱい遊具があって、そう、ボールプールだったりとかさ。
はいはいはい。
そこにね、すごいでっかいね、こう学校のさ、講堂にあるさ、
うん、
その舞台みたいなさ、めちゃめちゃ立派な舞台ができて、
はいはい、
それ今月オープンしたのよ、8月にね。
はいはい、
でそこで、いつも一緒に歌のお兄さんお姉さんで回っている方がいらっしゃるんだけど、
うん、
幼稚園とか、
あ、はいはいはい、
老人ホームに行ったりとか、
うん、
あとこういうところで、ショーをやったりとかするんだけど、
うん、
お姉さんが急遽ちょっと出れなくなっちゃって、
うん、
代打で誰かみたいな感じで連絡が回ってきまして、いただいて、
うん、
どうしようと思って、やったことないけどと思って、しかも時間もないの。時間もなくて、2週間ぐらい前に連絡をいただいて、
うん、
どうしよう、でも時間がないってなって、
うん、
で、そう、まあ、でもやりますって言って、で、私もさ、やっぱ歌のお姉さんって私は、いろいろ皆さん思い浮かべると思うんですけど、
うん、
お母さんと一緒の有効姉さんが私の中では、お姉さんなんです
よ。なるほど、なるほど。
あ、そうなんです。いつもその有効姉さんのお手本も見つつですね。
うん。
そうなの。で、いや、やってきたんですよ。
お
やっぱりね、なんかね、舞台に立つと、いけるなと思って、
うん、
これはもし幼稚園だったら距離が近すぎて、
ああ、なるほどね。
ちょっと、確かに距離が近い方が、
うん、
心はつかめるのかもしれないけど、
うん、
変になんか緊張しちゃったりとかするから、でも舞台の上だと、
まあそうだね。
ちょっとね、いける。この距離、舞台と完全そのお客さんとのこう、なんていうの、客席と舞台って分かれてるって、こう、心の中で、できたから、
うん、
それできて、
うん、
すごい楽しくできたの。そのステージだったんだけど。
なるほど。
そうなの、そうなの。それで、なんか、そんな、まさか自分が、歌も別に、歌も上手じゃないしね。そうなの。歌も上手じゃないのに、なんかまさかそんなね、うん、お姉さんとかができるとは思わなくて、どさくさに紛れて、メガマウスとかちょっと一曲だけやっていいですかみたいな。そう、お姉さんは、海に好きな生き物がいるんだけど、みたいな。
ああ、なるほどね。
何かわかるみたいな。そうそう。ヒントはみたいな感じで。そうそうそう。そんな感じでちょっとやって、すごい楽しかった。
いや、そのメガマウス以外は何を歌ったんですか？
まあ、普通に、おもちゃの、ちゃちゃちゃとか。
ああ、そういう。
そうそうそう、森の熊とか。
ああ、なるほど、ね。
そういう、どうよ。
うんうんうん。なるほど。
そうそうそう。そうなの。
ほ
う。すごいと思って、おもちゃん、私が歌ってると思って。そうそうそう。
まあまあでも、楽しくやれたならまあいいんじゃないですかね。
そうそう、楽しくやれた。
うん。
そう。で、最後はね、小さな世界を、
うん、
お子さん、誰か一緒に、みんなって言って、舞台の上で一緒に最後は踊ろうみたいな感じで。
あ
で、お手伝いしてくれるお友達みたいな感じで、手あげてみたいな感じで、手あげてもらって、 じゃあ、こう、うちらが壇上からバーっと行って、あの、こう、ゆっくりゆっくり、こう、階段上がってもらって、つけてね、なんて言って、そうそうそう。ほんで、最後みんな、あの、小さな正解で、こう、手をつないで、あの、上にバットを上げて、
うん、
じゃーんって言って、すごい上手にできたね、ありがとう、っていうので、で、上がってきてくれてね、
うん、
嬉しかった、こう、誰もいなかった、どうやって、あれ、なんてこったいってなるからさ。
まあそうだね。わお、なんてこったいっていうことに なるね。
なっちゃうから。そうなんだ。よかったと思って。
ああ。
そうなの、そうなの。
だ
から、ね、何が起こるか、どんな話が来るかわかんないなと思って。
まあそうだね。
うん。なるべく受けて立ってもいい、受けて立とうってちょっと思いましたね。
あ、まあその心意気はいいと思いますね。
うん。ちょっとおじけづいたんだけど、そう何回か、何回か おじけづきましたよ。
ああ、なるほどね。
どうしようかなと思って、そうそう、
うん。
まずお姉さんっていうのがね、花井お姉さんって言ったんだけど、
お
う、そうそうそう、うん。
お姉さんっていうカテゴリーでいいのかってい
うところ、ね。そう、まずそこからだよね。
うん、
そうそうそうそう。まあ、まあ一応バグ姉ですから、まあ、お姉さんであることは、まあ、
そうだね、
うん。はい。変わりはないという。
はいはい。
あ、大丈夫だって自分に言い聞かせて。
うん。
そうです。だから次、もし、次の話が来た場合、そう、また次、私の打順がもし回ってくるとするじゃないですか。
うん。
もう、この間はこれはもうグリーンウェルみたいな感じで、もうスケット大事みたいな感じで来ましたけど、
うん。
もしも、もう一回打順が回ってきた場合、
うん。
ちょっとこう、お姉さんみたいな服を着て。
お姉さんみたいな服って、すごいね。まあ、なんとなくわかるけども。
なんか、パステルカラーみたいなイメージだった じゃない
です
か。スロットスカートっていうか、なんか、そういうイメージで。
まあ、なんとなくわかります。
そうそう、次それだなって。それで、お姉さんっていう勇気を持っていくっていう。お姉さんなんだって。変身するんだっていう。
まあ、いいんじゃないですかね。
その心意気でね。そう。あともう一つはですね。
はいはい。
面白いイベントに参加させていただきまして、
うん、
私も行きたいって言ったんですけれども、まあ、怖い話、まあ、怪談とか聞いたりとかしたら、
うん、
人間は本当に涼しくなるのかと。
おー、なるほど。
体温が下がって、はいはいはい、っていう実験があって、これ、これから記事になるんで、
うん、ま
あ、そういう実験のイベントに行ってきたんですよ。参加させていただいたんですね。はいはいはい、お願いして。
うん、
そう。でそこに、こう、たくさんのライターさんがいらっしゃって、
うん、
で、ゆるじえさんというね、ところでライターされている、ネルソン水島という方にお会いしたんですけれどもね。
ほうほう。
で、その方が、ファミコン好きだったらこういう記事も書いてますって言って送ってきてくれたんですけど、URL を。あとは、後で、送っときますけど、
はいはい。
金田一和彦先生にインタビューしてるんです
よ。いやー、すごいね。
すごいでしょ、
うん、
で、金田一和彦って何なんですかみたいな感じになって、どうやって裏技を探してたんですかっていう質問で、
うん、
で、実は裏技のコーナー担当は複数人いたんですって言って。
おー、なるほど。
10人いたら10人の総体なんですと、うん。
あー、なるほどね。
はい。で、私は初期段階の班長です。っていうお話をされてて。
なるほど。
で、本名は三浦ですって。
ああ、なるほど、
ね。おっしゃってたんです。そうなんです。で、似顔絵はじゃあ誰なんですかっていう話になって、
うん、
あの似顔絵は、初期の班長なんで、私の似顔絵なんですって言って。
ああ、なるほど、
はい。じゃあ、これから三浦さんとじゃあ お呼びしますねって言って、はいっていうところで、まあ、こう、インタビューが続くんで、これ、まあ、貼っとくんですけれども。はい。
じゃあ、誘惑の潜水みたいに、
そうそう、
あれですか、7人いるみたいな感じなんですね。
うん、そう、7人で穴を掘っ て
る感じなのが、金田一和彦先生は10人で穴を、裏技を探していたと。
そう、裏技を探していたって、相対なんです。
なるほど。
おーと思って。
あ、そうなんだね。
はい。
なるほど。
あとですね、株式会社闇というね、
闇。
ホラー関係のものを何でもやりますっていうね、
ほう、
会社の、はい、社長さんが来ていらっしゃって、
うん、
そうなんです。でも、テーブルゲームとかも作ってますし、
うん、
あと、お化け屋敷の、なんていうの、こう、 アイデアといいますか。
あ、演出とか
企画、企画とか。そうそうそうそうです。はい、はいはい、立てたりとか。あと、なんか私もちょっとね、サクッとできるゲームを、まあみんなでその場でやってたんですよ。うん、ちょっとこれもゾッとしてみましょうかみたいな感じで。
ああ、なるほど。
そうなんです。で、まあ皆さんもやってほしいんですけど、うん、あの、春を探せっていうゲームなんですけど、
ほう、
まあスマホでね、やるゲームなんですけど、うん、春っていうのはカタカナなんですよ。
うん、
で、春を探せで、春ちゃんっていう女の子が街からいなくなっちゃったから、探しましょうっていうゲームで、
お
で、あの、何秒以内に見つけろみたいな感じで、早く見つかったら、こう、ランキングに出てくっていうやつなんだけど、
うん、
それがね、なんかね、あの、ちょうどいい感じでできるんだよね。私33秒とかで見つけたんだよ。2回目33秒で、1回目ちょっとよ、あれ、見つけられなかったんだけど、
うん、
それどういう風になるのかは、ぜひ皆さん、あの、本当にサクッとできるんで、やっていただきたいなと思って。そういう面白いね、パーティーに、はい、参加させていただけて、
うん、
すごい面白かったですね。
なるほど。
まあ、
結構怖い話苦手なんじゃなかったでしたっけ？
私もうね、慣れちゃったよ。
あ、慣れたんだ。
そう。あれね、エンタメって思ったらね、
うん、
すごいいけるね。
ああ、なるほど。
そうなの。もうだから、周りにその、事故物件住みます芸人さんだったりとか、
うん、
階段とかお話しされている方とかが周りにたくさんいらっしゃるので、
うん、
あの、もう、行けるようになりました。逆に、お化け屋敷とか、あの、その、ホラーゲームとか、
うん、
脅かされるじゃん。
うん、まあそうだね。
も
う、
あっち、あれは本当に無理だ。
ん？ああ、その。
あれは無理。あと、肝試しとか、何が起こるかわからないし、絶対脅かされるじゃん。はいはい、
うん。
そう、肝試しもなんか、怖い虫とか出てくるかもしれないし。
うん。
そう。
なるほどね。
もう、そういう風な方が、今はもうダメだね。
ああ、
その階段とかはね、うん、あの、やっぱりあの、やっぱり私もさ、その、起承転結を求めてしまうようになってしまったね。
ああ。
あ、終わったみたいな。
ああ。
そう。
なるほどね。
いわゆる実話怪談っていうやつ、なんか、ちょっとそこに白い、なんか服着た女の人が立ってるとか、うん、そういう風な話、じゃあ、おーんって思うだけで。
うん。
うん。
じゃあ、耐性がついてきたんですかね。
耐性つくね。
魔法防御上がってきた感じですかね。
そうそう。これ、とうとうちょっと私も稲川さんの怪談見たいって思いましたもん。これちょっと。
ああ。
そう。
まあね。
いけるぞと思って。
うん。
うん。
まああれはほんとエンタメですから。
エンタメだよね。
うん。
うん。
なのでね、まあ、
うん、
あの、夏といえば伝統的にね、怖い話でゾッとしようっていう国ですから、日本は。
そうなんですよ。
なのでね、寄席とか行ったら今、うん、怪談話とかね、
あ
の、
あ、そうだね、
落語も講談もやってますんでね。
うん、
行ってみたらいいと思いますね。
そうですね。まだまだちょっとね、暑い日が続きそうですよね。
はい。
うん。
じゃあ、
はいはい。
おメール行ってみましょうか。
はい。
ラジオネーム。
はい。
舞踏会に着ていくチャイナドレスがないさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おはこんばんちは。おはこんばんちは。3DS でドラクエ11をもりもりやっておるのですが、今回初めて戦闘を全員 AI 戦闘でやってみましたと。今までは全てのキャラを命令させろで全部動かしていたのですが、自分以外のキャラを設定し忘れても、特に問題なかったので、いっそ自分も含めて全員ガンガン行こうぜにしたところ、雑魚キャラ戦は割とサクサクと進みましたと。まあ、中ボスなどヤバそうな敵はまあ命令させろに切り替えていますが、
はいはいはい。
ドラクエは通常の戦闘が作業芸になりがちだったので、この作戦でげんなり具合がかなり減りましたと。
へ
ぇー。で、AI に任せるとゲーム性が減るかなと思いましたが、まあ、
うんうん、
ストーリーとかを楽しむことにしたと。
へー。
で、お二人はドラクエの作戦 AI とマニュアルはどれぐらいの比率にしていましたかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうですね。私今、
全部、うん、
うん、11やってますけども、基本主人公のみ命令させろで、
はいはいはい、
他は作戦、はいはい、まあなんでドラクエ4、ファミコン版ドラクエ4と同じ形式でやってますね、大体。
ああ、私、ドラクエ4でも AI に任せたことがないな。
ファミコン版、ファミコン版は5章は 基本 AI だからね、勇者以外は。
お
ー。だから、まあ、勇者しか操作できないよね。
うん、あー、スリー、スリー。
あ、スリー？スリーは、あの、
なんだっけ？私なんだろう？なんで命令させろ知ってんだろう？
5からだね、命令させろ。
5か。
うん。
5か。ああ、じゃあ私、それを任せたことがない。
ああ、あのね。
全員や
っ。そう、5のね、5のってか4の AI は、
うん、
5章からなんですけど、まあ、勇者以外は、みんな勝手に動くんだけど、
うん、
4の AI はね、結構優秀なんですよ。あの、ゲームバランス的になんとかクリアできるレベルなんですけど、
はいはいはい。
5、スーファミ以降の AI はね、なんかあんまり良くなくて、特にあの、勇者とか、5の、
うん、
呪文使うやつらは、みんな頑張れとかにしてもすげえ呪文使うんですよ。
すごいね。
うん、だから基本呪文使うなとかにしないと、
うん、
AI に任せてるとあのダンジョンとかで MP がすぐなくなるので、だから全員命令させろにするか呪文使うなを適宜入れないと5とかの AI はきついんですよ。
すごい浪費家じゃん。
そうなんです。だからね、多分ね、チューンソフトが作ってた時、
うん、
プログラムを、その時の AI はすごいいいんですけど、そうじゃなくなっちゃった PS 版とかはもう本当に AI がいまいちなので、
うん、
だからファミコン版の4の5章は本当にギリギリ AI に任せて、っていうか、ま、任せるしかないんですけど、
うん、
楽しめるレベル、
うん、
ですね。
すごいね、優れてた
もんね。ただね、その5章で、
うん、
ブライに、
うんうん、
ルカナンを使わせるのがすごい難しくて、ずっとね、それを研究してる人がいるんですよ。
お、あ、そうなんだ。
どうしたらブライはルカナンを使ってくれるのかっていうの。でも、まあ、未だに安定しないと。だから、
使わない。
そうだ、使う、ね、条件がわからないっていう。
お
ボスにルカニとかは使ってくれるんだけど、いわゆる雑魚戦でルカナンを全員にかけるとかはやってくれないらしくて。だから、そう、研究してよい。で、だから、ファミコン版の4でルカナンを5章で使うのは、もうブライは諦めて、勇者に皆殺しの剣を持たせて、それを道具として使うのが一番手っ取り早いんですけど、
はいはいはい。
それ以外に、ブライにルカナを使わせるのがすごい難しいっていうのが4の5章の AI ですね。
なるほどなるほど。
っていうのもありますけど。ただ本当にファミコン版の4の AI はかなり頭いいですよ。
へー。
っていうのは私は思いますね。
はいはい。
なのでまあ11も主人公は命令させろですけど、
はい。
他の人はまあ適当に作戦で戦ってもらって、
はい。
で、まあ、ボス戦とか、あと、やばい時は、命令させろにしますけどね、
うんうん、
全員。
うんうんうん。
この直近だとね、あの、さまよう鎧が3匹ぐらい出てきて、
うん、
で、
うんうん、
ホイミスライムを次々に呼ぶわけですよ。
うん。
で、AI に任しとくともうバカなので、ダメだこれは、と思って、もう、俺が指揮を取ると思って命令させろにして、
うんうん、
なんとか倒しましたけどね。
はいはいはい。
なんかね、あの、道具として使うと呪文の効果があるやつあるじゃないですか。
はい。
魔導士の杖とか。
うん、うん。
まあメラだったりするんですけど。
うん。
基本メラ覚えてるやつが、
うん、
その道具持ってても、道具使ってくれないんですよ。うん、
ああ、メラ。
メラ唱えちゃうんで。だそこら辺は多分ね、AI、ドラクエ11も AI では多分できないところなのかなと思って。
なるほどね。
なので、まあ、ま、命令させろにしますけどね。なのでね、皆様もこのドラクエの AI 戦闘について、
うん、あ、何かございますから、ね、
そうなんです。でね、あとね、もう一つ思い出したんですけど、うん、ドラクエ4ファミコン版の、
はい、
AI が動作するのは導かれし者たちだけなんですよ。うん、なので NPC 扱いのあの、うん、なんだっけ、ホフマンとか、
はいはい、
あとドランとか。あの辺はね、AI じゃないんですよ、実は。AI じゃないというか、教育型 AI じゃないので、
はいはいはい、
もう行動パターンが決まってるんですね。
だ
から敵によって行動を変えたりとか、なんか、 覚えたりとかはしないんですよ。
あ、はいはいはい。
導かれし者たちは、その教育型コンピューター、まあガンダムに搭載されているようなやつなので、戦いによって行動パターンを変えるんですけど、
はいはい、
ホフマンとかドラみたいな NPC はそういうのではないので、成長しないっていう違いがあるっていうのがありました、そういえば。
すごい、なんか今日いっぱいゲームの話してる。
そうだね、珍しいね、なんかね。
うん、珍しいわ。
って言ってる間にいいお時間になってしまいまして。
うん、あ、そうか、はいはいはい。
なので、このあたり締めたいと思います。
うん、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありがとう。